私たちの天の父なる神様、あなたは全知全能のお方、あなたは癒し主であり、また最悪と思える中にも最善の御業を表し、そして涙を喜びへと変えてくださるお方ですから、あなたの御名を今日も崇めます。神様、どうぞあなたの深い導きの中で、今日もお一人お一人が支えられて、励まされて、そして癒されて、神様の祝福を心から胸いっぱいに受け取って、主は素晴らしいと賛美しつつ、この一週間を歩み出すことができるように導いてください。今痛みの中にある方、神様の癒しを必要としている方、あなたの励ましを必要としている方、神様はどこにでも共におられて、神様は今恐れるなと声をかけ、そして私が一緒だと声をかけてくださるお方ですから、どうぞ医療センターにも城山病院にも、またそれぞれのご家庭にも、それぞれがいる場所にも、この礼拝堂の中にも、神様がご自由に行き巡ってくださって、お一人お一人に豊かに触れてくださいますようにお願いいたします。神様、今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。あなたは御言葉によって私たちにいつも語りかけてくださって、時には必要な気づきを与えてくださり、時には新たな道へと一歩踏み出させてくださり、今日もここからあなたの御言葉を握りしめて、一歩でも半歩でも主の御胸にかなった歩みへと前進してまいりたいと思いますから、神様、どうぞ今日も聖書の御言葉がよくわかるように、御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださいますようにお願いします。今日この翼の教会に集われたお一人お一人、またインターネットを通して今心合わせ各地から礼拝しておられるお一人お一人に、CD、DVD で後から礼拝捧げられるお一人お一人に、主の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねし、期待し、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので6月も最後の日曜日を迎えました。6月が終わるっていうことは、2023年、明けましておめでとうって言ったばっかりのような気がするんですけれども、もう半分が過ぎようとしているんですね。皆さんはどんな半年間、またどんな6月を過ごして来られたでしょうか。私はですね、まあ、自慢するわけじゃないですけど、10日ほど前に、まあ、素晴らしいコンサートというか、あの発表会の場に居合わせていただいてですね、素敵な音色を聞きながら癒しの時間を過ごすことができたんです。皆さんにもこれ案内すればよかったですね。無料で聞くことができたんです。それはですね、伝道師の先生が1年間してくださっていたオカリナ教室の修了式ということで、そのオカリナを習われた方々が1曲ずつ順番に賛美を演奏される、オカリナ教室の発表会だったんですね。実はあの私の妻も習ってたので、私は花束でも持って横断幕でも出して、あの発表会に来ようと思ったんですけども、かたくなに反対されたので、後ろの方で静かに聞かせていただいたのでした。皆さん、オカリナって面白い楽器ですよね。以前からオカリナという楽器は合奏には向かないんだと。オカリナって一人で、多くても二人で演奏するって聞いていましたけれども、確かに発表会前の練習で、じゃあ一回音出してみましょうって、全員でドレミファソラシドって吹いてみたら、全員微妙に音が違ってて、聞いていてちょっとこうムズムズするような、そういう感じだったんですね。でも練習が終わってじゃんけんで順番を決めて、一人ずつホールのステージに立って演奏を始める、いやー、とっても素晴らしかったです。皆さんが心を込めて神様への賛美をまっすぐに捧げておられることが伝わってきて、私はとっても感動したのでした。もう一つ面白いなと思ったし感動したのは、お一人お一人が手に持つオカリナがみんなそれぞれだったんです。 あって色も違うし、大きさも違うし、ある方のは形も違うし、みんなそれぞれで一つとして同じものはないんですね、オカリナって。だけれどもお一人お一人の手に握られて、そして息をふーって吹き込まれた時にとっても素敵な音色を響かせて、神様への賛美が奏でられていく、そんな光景を見た時に私は感動したのでした。皆さん、私たち一人一人もみんなそれぞれ違う土の器ですね。みんなそれぞれ色も大きさも形も違う、みんないろんな特徴がある存在ですね。だけれどもそれぞれが神様の御手の中に握られて、そこに神様の息が吹き込まれるときに、一人一人がその人ならではの音を奏でながら神様を賛美するものとされて、それによって土の器だけれども神様の愛を伝えて、土の器だけれども神様の栄光を表していくことができる。皆さん、願わくは私たち一人一人がそんな神様の愛をただ取り継いでいく、通り良き管でありたいと思いますし、どんな時もただ神様の素晴らしさだけを伝えて、また神様の素晴らしさだけを表していく、そのようなものでありたいと思わされるんですね。ダニエル書を続けて見ていますけれども、今日は4章まで来ました。4章をご一緒に見ていきたいと思います。時が良くても悪くてもとタイトルをつけましたけれども、アウトラインを前に出していただいて初めに確認してみましょうか。まず一つ目には、時が良くても悪くてもどんな時でも私たちはただ一つ目、神の愛を取り継ぐものとして、土の器かもしれない、足りないものかもしれない、みんな違う欠けだらけかもしれない、でも神の愛を取り継ぐものとして歩んでいきたいと思うんですね。神様の愛を取り継ぐものとして、先週吉戸先生がマルコの福音書からお話しくださったように、どんな時も神様を愛し隣人を愛するものであり続けたいと思いますし、だからこそ神様の御言葉を伝え続けるものでありたいと思います。神様が神様の時の中でそれを必ず用いてくださいます。そしてまた、どんな時でも私たちは二つ目、神に栄光を期すものでありたいと思います。私たちはついつい的を外してしまって、自分がって、私がってなってしまいやすいものですけれども、殉教の日にも逆境の日にも主権は神様にあるということを覚えて、神様に明け渡して歩んでまいりたいと思います。神様の私たちへの愛を私たちは疑うことなく、私たちは神様を愛し、神様への信仰、神様への信頼を決して損なわず固く握りしめて賛美しつつ歩んでまいりたいと思うんですね。さて、続けて見ているこのダニエル書、皆さんはよく読まれる箇所でしょうか。ダニエル書は大きく2つに分けることができます。はじめの1章から6章までは歴史的な部分として、この礼拝堂のステンドグラスの1枚になっているとは毎回言っていますけれども、エルサレムの都がバビロンの国から攻撃され、都が燃やされて、遠くバビロンへと鎖つながれて捕囚されていった人々、そのダニエルや3人の友人たちを取り巻く出来事が前半の1章から6章まで歴史的部分として書かれているんですね。そしてそれはですね、1章から6章まで1章ごとに完結して書かれていて、1章と2章と3章、3章と4章、それぞれの間には結構な年数が経っているんですね。前見たの覚えてますか？2章はネブカドネザル王の統治の初めの頃の出来事です。1章2章は初めの頃の出来事です。そして3章はネブカドネザル王の治世の中期頃の出来事です。その間多分十何年ぐらいあると言われています。そして今日の4章はネブカドネザル王の治世のもう後期の出来事なんですね。 当時のバビロン帝国はもう強大な帝国で、当時の世界の中心でした。ネブカドネザル王はもう栄華を極めて、国は安定し、もう王の王とも言われる、そういうもう秀でた王様でした。ある人は、このネブカドネザル王は神様からとっても愛されていた人であるって言います。それは彼が大いに繁栄して栄華を極めたからというよりも、だって2章では神様からダニエルを通して夢の解き明かしに預かりましたね。神様ってすごいって言ったけど、また金の像を作って拝んでいったんですよ。3章では3人の友人が投げ込まれた火の燃える炉の中に、なんとネブカドネザル王は神のこの姿を直接見て、神様の力を目の当たりにしたんですよ。一度ならず二度までも神様はネブカドネザルにその人生に深く近く望まれたんです。しかし当のネブカドネザル王はどうだったかというと、そうやって真の神様、誠の神様を体験して、あ、神様ってすごい、火の中でも燃え尽かない、三人の友に一緒に神の子がいたとか、そういうことを体験して知りながらも、霊と誠を持って礼拝してはいなかったんですね。神と人とに仕えてはいなかったんですね。彼はやっぱりこの四章を見ていくときにも、自分が自分がって思いの矢印が全部自分に向いていたんです。そんなネブカドネザル王に三度目の正直というわけではないんですけれども、神様はここでも再び深く望まれて、そしてついに彼はこの四章の最後、これ驚くべきことですよ、当時の世界の中心、王の王と言われる彼が自分の上に主権者がいるって認めたんです。天の王を誠の神様として賛美して崇めて褒めたたえるものとされるんですよ。先日教会のある方とおしゃべりをしていたら、いやダニエル書いいですねって、面白いですねっていう話になりました。そしてその方はですね、ダニエルはただ捕囚されて、ただバビロンに連れて行かれて暗い人生を歩まされたというよりも、あのネブカドネザル王を救うために神様にバビロンに使わされたんでしょうかねって、そんな話になったんですね。10代半ばにして捕囚されて、遠くバビロンへと見ず知らずの地へと連れて行かれたダニエルと3人の友人たちでしたけれども、確かに彼らはその導かれ、その置かれた場所でその地の祝福を祈り、その地の人々への神様の愛をまっすぐに取り継ぐ者として、まさに宣教師として歩んでいったと言えるかもしれませんね。さあ、それでは今日の箇所18節、今日の箇所の18節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。私ネブカドネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ、お前はその意味を述べよ。私の国の知者たちは誰もその意味を私に告げることができない。しかしお前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだ。突然18節から読んで、今日も前半部分飛ばして読み始めてしまったんですけれども、ネブカドネザル王はですね、この前半部分振り返るとまた夢を見たんです。2章でも夢の解き明かしでしたが、これまた2つ目の夢です。4章ではまた夢を見て、やっぱりその夢が不思議だったので恐れて怯えて、国中の知者たちを集めてこの夢の意味を解き明かせと命じたんですね。しかし2章でもそうでしたね。結局誰もその意味を解き明かすことができない。だからこの18節に入ると、ベルテシャツァルよ、これダニエルのことですね、お前はその意味を述べよ、お前にはできる、お前には聖なる神の霊があるからだと王はダニエルに言ったんです。皆さん、そうなんですよ。その知性の、さっき言いましたね、初期にも、またその中期にも、誠の神様を体験しましたよ、ネブカドネザル王は。誠の神様を見て知っていたにもかかわらず、結局は礼拝していなかったんです。結局は心の王座を神様に明け渡してはいなかったんです。おそらくネブカドネザル王は、ダニエルの信じる神様とはできるだけ関わりを持ちたくないと思ってたんじゃないですか。 だからこの場に至ってもバビロンの知者たちが解き明かせるものならばと、まずは彼らを呼び寄せて夢を解き明かせって言ったんだと思いますよ。しかし彼らには解き明かすことができなかった。残された唯一の手段として王様はダニエルを呼び出して見た夢を話したんです。王様はダニエルが聖なる神の霊を宿しているので必ず夢を解き明かすことができると信じていたんですね。4章の前半、今日の箇所の前10節からのところで説明したその夢の内容は簡単に言うとこうでした。ちょっと今日読まなかったので今簡単に王が見た夢を説明しますね。それはですね、地の中央に非常に高くて大きくて強い一本の木が生えている、そういう夢だったんです。その木はですね、あまりに高いしあまりに立派だったから地の果てのどこからでも見えるほどの偉大な偉大なそういう木だったんだと。葉も美しいし結ぶ実も豊かで、もうすべてのものの食べ物がそこにはあったんですって。その木陰では獣たちが憩い、枝には鳥が住み、すべてのものがその一本の木によって養われていた、そういう夢。いや、すごい木ですね。ところがある時、一人の聖なる者が天から降りてきて力強く叫んでいったというんです。聖書を持っている方は14節からのところです。その木を切り倒せって、その木を切り倒し枝を取り払って葉っぱも実も全部散らして獣も鳥も追い払えってその声は言った。ただしその根株は残せ、その心を人間の心から獣の心に変えて天の露に濡れさせ草を食べるようにさせる、七つの時が過ぎるまで、これは意図高き方が人間の国を支配してこれを御心にかなう者に与え、へりくだる者を立たせられるということを全ての者が知るためであるという、さあこのような夢を見たんですね。皆さん、今の夢の話聞くだけだったらどうですか？皆さんがそんな夢見たらどうでしょう？確かにこの夢は一体どういう意味だろうかと。王様はですね、もう怯えて恐れて誰にも解き明かすことができなかったこの夢を最後の手段とダニエルを呼び出して解き明かすように命じたのでした。さあこの夢の内容を聞いて、もちろん神様にあってその夢の意味を知ったダニエルはどのように反応したか、それでは次の19節もご一緒に読んでみましょう。はい。その時ベルテシャツァルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ、いろいろと思い巡らして動揺した。王は話しかけた。ベルテシャツァルよ、この夢とその意味のことで動揺することはない。ベルテシャツァルは答えた。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますように。そうなんです、ダニエルはその夢の内容を聞き、その意味を知った時にしばらくの間驚きすくみ、いろいろと思い巡らして動揺したんですって。なぜならこの後その夢の解き明かししていきますけれども、その夢はネブカドネザル王のその高ぶり、傲慢をズバッと指摘して、その的を外した傲慢に対する神様の審判を告げる夢だったからですね。ダニエルが驚いて動揺するその様子を見て、ネブカドネザル王もただごとじゃないと思ったんじゃないですか。ダニエルに動揺することはないと、全部ありのまま話してくれと促したのではないでしょうか。皆さん、神様の愛を取り継ぐ者としてダニエルは確かに神様を愛し隣人を愛して歩んだのではないでしょうか。ダニエルバビロンに連れて行かれた時に、なんでこんなところに来たんだって、その地を憎み人々を憎みましたか。いいえ、置かれた場所に根を張り、その地の祝福を祈り、王に仕え王を愛していました。だからこそダニエルは驚きすくみ動揺して、この夢が 王に当てはまらないようにと願ったんじゃないでしょうか。そしてだからこそネブカドネザル王を愛した神様が夢で語りかけた言葉をダニエルは愛してるからこそまっすぐに解き明かし、神様の愛を取り継ぎ、通り置き管として神様の言葉を伝えたのではないでしょうか。その夢の意味が、これもやっぱり飛ばして読んでしまったんですけど、20節から25節に書かれているんですね。これも簡単に説明すると、その夢に出てきた大きな巨大なその木は、ネブカドネザル王、あなたのことですよと。確かに偉大で、もう栄華を極め、地の果てまでネブカドネザル王のその名声は伝わっていました。そこで王は、すべての栄光を主は素晴らしいと、主に帰すべきところを、ネブカドネザル王は傲慢になってしまって、それゆえに神様は彼を裁き、獣のようになって七つの時の間さまよい歩くようになるんだと。それは何のためですか。このことによって王様は、まことの神様がおられる、まことの神様が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになるんだということを知るようになる。神様こそがまことの支配者であり、神様こそが主権を持っておられるお方であるということを知るようになるんだと。これが夢の解き明かし。そしてダニエルはさらに愛を持って神様の言葉を伝え続けるんです。じゃあ今日の箇所で26節27節を続けて読んでみましょう。26、27をご一緒に読んでみましょう。はい。木の根株は残せと命じられていますので、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょう。それゆえ王よ、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。いやー、皆さん、ダニエルはどんなに勇気が必要だったことでしょうか。だって当時の世界の中心であるバビロン王国、そして地の果てにまでその名を轟かせている、もう絶対的権力者であるネブカドネザル王の前に今出てるんですよ。そして彼の気性の激しさもダニエルはここまで経験済みでした。もう体バラバラにしろとか、火の燃える炉の中に投げ込めとか、もうめちゃくちゃですよ。そんな激しさもダニエルは経験済みだった。そんな王に対して一人の捕囚されてきた民であるダニエルが、その王の罪を指摘して悔い改めを進めたんですよ。なぜダニエルはそこまですることができたんでしょうか。自分の身を案じるならば、王様が気に入るようなことを言えばいいと思いますよ。だけれどもダニエルはそうはしなかった。なぜならば、神様のネブカドネザル王への愛を知っていたからですよ。神様がネブカドネザル王を愛してるから、私も彼を愛する。その愛をただ取り継ぐ、通り置き管となる。ダニエルはひたすらに神様の愛を取り継ぐ者として、その人を愛し、神の言葉を伝えたのではないでしょうか。26節にあるように、木の根株は残せと神様は命じられたんです。王様が誠の神様を知り、その主権を認めるならば、その国は固く立つよって言われました。つまりこの夢は、ネブカドネザル王にもう死の子の言わずにすぐに罰を与えるためというよりも、まずは神様の愛によって悔い改めることへの招きだったんですね。神様はネブカドネザル王を悔い改めへと招いて、その後書かれてるんですけど、12ヶ月の猶予期間も与えて、王様が自分の心を顧みて、心神様に明け渡すことを待っておられたんです。ダニエルは時が良くても悪くても、ひたすらに 神様の愛を取り継ぐ者として王を愛し、27節にあるようにまっすぐに神様の言葉を伝えました。悔い改めを進めました。しかし次の28節、このことは皆ネブカドネザル王の身に起こった。王様はですね、神様の言葉、神様の悔い改めへの招きを拒んでしまったのでした。皆さん、神様のこの言葉は結局実を結ばずに全て無駄になってしまったのでしょうか。いいえ、根株は残ったんです。この後ネブカドネザル王は夢の通りになってしまうんですけれども、最後には神様の主権を認めて誠の神様を褒めたたえるものとなったんです。神の愛を取り継ぐものとしてダニエルはひたすらにこれまで何十年と王に仕え、王を愛し、御言葉を述べ伝えてきたんでしょう。その根株は確かに残ったんです。引用箇所丸一番、イザヤ書の55章10節と11節ご一緒に読んでみましょう。イザヤ書55章の10節11節ご一緒に読んでみましょう、はい。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。そうなんです。神様の言葉は虚しく帰っていくことはないって。時が来れば必ず用いられて芽を出し実を結ぶんです。ですから私たちも神の愛を取り継ぐ者として、神様の愛に立って隣人を愛し、それゆえに御言葉を伝え続けるものでありたいと思います。引用箇所丸二番、第二テモテの4章2節もご一緒に読んでみましょう。第二テモテ4章2節もご一緒に読んでみましょう、はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。この箇所は私が献身することを決意した時の箇所でもあるんですけれども、さあ皆さん、時が良くても悪くても神様の愛を取り継ぐ者として、まさに宣教師としてバビロンに使わされたダニエル、どんな時でも神様の愛に立って隣人を愛し、そして御言葉を述べ伝え続けたダニエル、神様はその姿をどれだけ愛しく見つめて、そんなダニエルをどれだけ愛おしく見つめ、祝福し、守り、そして用いてくださることでしょうか。根株は残り、神様が望むことを成し遂げ、実を結ばせてくださいますね。この6月、私はですね、ずいぶんたくさんの宣教師の先生方にお会いしたり、そのお働きを覚えて祈らされたりした、まあ、そんな宣教師月間だったように思うんですね。まあ、5月の末にはモニカ先生をドイツに見送ったりもしましたけれども、月の初めにはですね、私もとってもお世話になった宣教師の先生、もう何十年と日本で宣教師として働いて、そして私は日本に骨をうずめるってもう明言されている先生がですね、訪ねてきてくださって、チャペルに一泊されて、いろいろとお交わりの時を持たせていただいたのでした。またその数日後、オンラインで持たれた福島県の牧師の集まりにも一人の宣教師が加わってくださって、その働きを紹介してくださったんですね。またその同じ日の日曜日の夜には、別の団体の宣教師が3人訪ねてきてくださって、結構夜遅くまでその働きの様子をお聞きしたり、さまざまな意見交換をすることができたんです。そしてその翌日です、今度は CB ジャパンの理事会が久しぶりに対面で この教会を会場に行われて、その CB ジャパンという世界宣教を携わるそういう宣教団なんですけれども、その先生方にお会いしたり、各地に使わされている宣教師の働きを覚えて祈る時が与えられたんですね。私これまでもその CB ジャパンの主事の役割を与えられているので、いくつかの国に宣教師を訪ねていって、そのお働きを間近で見せていただいたりもしてきたんですけれども、今月特にやっぱり深く覚えさせられましたね。もう昔も今も日本に来られている宣教師も、世界各地に使わされている宣教師も、そのお姿に共通しているのは、ただ神様の愛を取り継ぐものとして、そこで神様を愛し、そこで隣人を愛し、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝え続ける、そういうお姿ですね。そして神様は確かにその働きを用いて、神様の時の中で、あ、無駄になったかな、実を結ばないかな、そんなことない、各地で、全世界で、山の奥でも海の果てでも、神様は必ず御業を成してくださるお方なのではないでしょうか。皆さん、私たち一人一人もそれぞれの場所に使わされている宣教師と言えると思います。私たちも宣教師として、時が良いと思える時も悪いと思える時もあるでしょう。しかしそこで私たちも、ただ神様の愛を取り継ぐものとして、神様を愛し、隣人を愛して歩んでまいりましょう。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えてまいりましょう。神様が、神様の時の中で必ずそれを根株として用いてくださって、やがて多くの実を結ぶことを信じて、一歩一歩神様に委ねて従い続けてまいりたいと思いますね。さあ、神様の愛による悔い改めへの招きを聞いたネブカドネザル王、彼はその招きにどのように応答していったのでしょうか。先ほど見た28節にあったように、このことは皆王の身に起こったんだと。それでは29節30節読んでみましょう。29節30節を読んでみましょう。はい。12ヶ月経って、バビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、王はこう言っていた。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないか。神様の愛ゆえに12ヶ月の猶予期間があったんです、ここまで。けれどもネブカドネザル王は神様の前に謙遜になるどころか、かえって傲慢になってしまったのでした。王は宮殿の屋上を歩きながら30節のように言ったんですよね。王のこの言葉に強調されているのは何だと思いますか。何だと感じましたか。それは私ですね。私のため、私の意向を輝かすため、私が私の権力によってと、もう的外して、全ての矢印が自分に向いて、全ての栄光を自分に帰したのではないでしょうか。心の王座に自分自身が座り続けるネブカドネザル王に、31節、その言葉がまだ王の口にあるうちに神様が言われました。ネブカドネザル王よ、あなたに告げる、国はあなたから取り去られた。さらに32節、ダニエルがさっき夢の解き明かし、その通りになるよと神様はネブカドネザル王に言われて、そして33節、この言葉は直ちにネブカドネザル王の上に全て成就したのでした。皆さん、王様であった彼が獣のようになって、雨露に濡れて草をはんで、そういう苦しみの期間は彼をどのように変えたでしょうか。34節にあるように、ネブカドネザル王は神様のみが、ああ自分を助けてくださるお方であるということを認めて、その傲慢な心が砕かれて、目を自分じゃない天に見上げて、天を見たときに理性が戻ってきた。そして神様の主権を認めた彼の口からは、 すぐに賛美が出てきたのではないでしょうか。34節35節をご一緒に読みましょう。34、35節読みましょう、はい、その期間が終わった時、私ネブカドネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。この方は天の軍勢にも地に住む者にも御心のままに報いる。見てを差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。こうしてネブカドネザル王が意図高き方、永遠に生きる神様を賛美し、その主権に全てを明け渡し、神様に栄光を期すると。すると王は回復し、再び王座に戻ることができたのでした。そして以前にも増して人々の尊厳を得て、その王国はしっかりと確立していったのでした。36節37節もご一緒に読みましょう、はい、ちょうどその時私に理性が戻り、私の王国の栄光のために、私の意向と輝きが私に戻ってきた。私の顧問や貴族たちに求められて、私は大いに戻り、こうして絶大な権威が私に加えられた。今私ネブカドネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだらせることのできる方である。皆さん、ネブカドネザル王はこの経験を通して、王の王と言われていた、もう地の果て世界の隅に名声とどろいている自分であったけれども、自分の上にさらに偉大な天の王がおられるということ、主権は神様にのみあるということ、この天の王なる神様が全てをご支配くださることを知ったのではないでしょうか。そして天の王の御業はことごとく真実で、その道は正義であるということを悟ったのではないでしょうか。また高ぶって歩む者をへりくだらせることのできるお方であるということを知ったのではないでしょうか。こうして神様の変わらない愛を受けて、2章でも3章でも、そしてこの4章、何度も何度も神様の取り扱いを受けて、そしてダニエルによって神様の愛を取り継がれて、その伝えられた御言葉が根株となって、ネブカドネザル王は私のため、私が、私のと栄光を自分に期してしまうものから、主に栄光を期すものへと、まことの神様だけを私の主と告白するものへと変えられて、その口から賛美が出てくるものへとなっていったのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、伝道者の書7章14節をご一緒に読んでみましょう。伝道者の書7章14節を読みましょう、はい、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること、後のことを人に分からせないためである。さあ、いかがでしょうか。これは時にとっても難しいことだと思いますけれども、時が良くても悪くても、その日が殉教の日にも逆境の日にも、私たちは神の国の住民として、神様の主権を認めて、神様だけを主と告白して、主に栄光を期して歩んでまいりたいと思います。引用箇所の丸4番、ローマ人への手紙11章36節も読んでみましょう。ローマ11章36節も読んでみましょう、はい、全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。皆さん、私たちの日々の営みの全てのところに神を認めたいと思います。最善以下はなさらない神様を信じましょう。何者もどんなものも引き離すことができない神様の愛に包まれているということを信じましょう。この神様に栄光を期し、 神様を信頼して賛美しつつ歩み続けてまいりましょう。先週初めの情報メール、突然のお知らせに皆さんもどんなに驚かれて、どんなに心痛められて、そしてお祈りくださったことかと思います。今も集中治療室で懸命に頑張っておられる先生のために、先生ご夫妻のために、私たちは続けて祈ってまいりたいと思います。先週の水曜日は予定していたシニアの会を変更して、集まれる方で一緒に祈りましょうと祈り会を行いました。その場に、まあ、本当に大変な中、伝道師も来てくださって、少しそのご主人の様子をお聞かせくださったりもしました。今回の出来事、すぐには意味はわからないけれども、かえってこのことを通して神様の御業が表されて、神様の栄光が表されることを信じていますって伝道師はおっしゃっていました。またさらにその時に伝道師が言われた言葉、皆さん覚えておられますか？私が心配していることはこれですって、その心配事を打ち明けてくださいましたね。それは、私が心配して願っていることは、皆さんが神様が愛の方ならなんでこんなことをって、神様の私たちへの愛を疑ってしまうことがないように、これを心配して願っていますと。また皆さんの神様への信頼が揺らいでしまうことがないように、それを心配して願っていますって。皆さん、私はすぐに伝道師に言いましたよ。大丈夫ですって。私たちは誰も神様の私たちへの愛を疑ったり、神様への信頼を失ったりしませんって。皆さんそうですよね。最善以下はなさらない、神様を信じましょう。何者もどんなものも引き離すことのできない神様の愛に包まれていることを信じましょう。その右の手を固く握って、恐れるな、私があなたを助けると言われる主を信じましょう。その神様に栄光を期し、神様の主権は永遠の主権であるということを告白して、神様を信頼して賛美しつつ歩み続けてまいりましょう。さあ、続けて見ていますダニエル書、今日は4章をご一緒に見ることができました。ネブカドネザル王を愛し続けられた神様の取り扱い、そしてその神様の愛を取り継ぐ者として歩み続けたダニエルの姿、そしてその御言葉が根株となって主に栄光を期す者となったネブカドネザル王の姿、アウトラインもう一度出していただいて最後に確認しましょうか。時が良くても悪くても、どんな時でも、私たちはただ神様の愛を取り継ぐ者として歩んでまいりたいと思います。神様の愛を取り継ぐ者として、どんな時も神様を愛し、隣人を愛する者であり続けたいと思いますし、だからこそ神様の言葉を伝え続ける者でありたいと思います。神様が、神様の時の中でそれを必ず用いてくださいます。虚しく帰ることはありません。そしてまた、どんな時でも私たちは神に栄光を期すものでありたいと思います。私たちはついつい的を外してしまって、自分が自分が、私が私がってなってしまいやすいものですけれども、殉教の日にも逆境の日にも、主権は神様にあるということを覚えて、神様に明け渡して歩んでまいりたいと思います。神様の私たちへの愛を疑うことなく、私たちは神様を愛し、神様への信仰信頼を固く握りしめて賛美しつつ、この6月最後の一週、そして7月の歩みへと歩み出してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はダニエル書の4章、 これまでもそうだったように、ネブカドネザル王を愛し続けて、2章でも3章でも、そしてこの4章でも直接現れて取り扱い続けられた神様の愛、そしてその神様の愛を取り継ぐ者として、時が良くても悪くても、どんな時も歩み続けたダニエルの姿、そしてその御言葉が根株となって、ついに主に栄光を期すものとなったネブカドネザル王の姿、皆さんはそんな姿から何を思わされ、また何を気づかされ、私はこうありたいと願い祈らされるでしょうか。願わくは私たちも時が良くても悪くても、神様の愛を取り継ぐものとして歩んでまいりましょう。神様の愛を取り継ぎ、その神様の一人一人に向けられている愛をせき止めることなく通り行き管として、どんな時も神様を愛し、隣人を愛して歩んでいきたいと思います。時が良くても悪くても神様の言葉を伝え続けるものでありたいと思います。神様は神様の時の中でそれを必ず用いてくださいます。根株として、それがやがて芽を出し実を結ぶ、期待して諦めずに勇気を出して、それぞれ置かれている場所で使わされている宣教師としての役目を私たちは果たしてまいりましょう。そしてまた時が良くても悪くても、殉教の日にも逆境の日にも、私たちは神様に栄光を期すものでありたいと思います。ネブカドネザル王のように的を外しやすいかもしれない、私が私がって自分にばっかり矢印が向いてしまいやすいものかもしれない、しかし私たちは主権は神様にある、私たちは神の国の住民とされている、神様に明け渡して歩んでまいりたいと思います。いろんなことがあるでしょう。良いと思える時、ちょっと辛い時、殉教の日もあれば逆境の日もあるでしょう。しかし私たちは神様の愛を疑うことなく、神様への信頼を失ってしまうことなく、神に栄光を期し、賛美しつつ歩んでまいりましょう。今一度神様に愛され、神様に導かれ、神様にあって建てられている今日という日を神様に感謝しつつ、神様の願われる通りにと神様にこの心を明け渡し、主と共に歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、私たちは神様にこんなにも愛されて、こんなにも見つめられて、取るに足りないものであるのにもかかわらず、神様は私たちを神の子と呼び、高価で尊いと愛していると見つめて声をかけて、そして私たち一人一人を宣教師として、神の愛を取り継ぐ者として用いてくださるお方ですから、ありがとうございます。私たちは弱くてひびだらけで欠けだらけの土の器ですけれども、私たちの弱さのうちにこそ 神様の強さが表されることを感謝いたします。どうぞ私たちが神様を愛することをやめないで、神様が愛している周りの人を、隣人を愛して、神の言葉を伝え続けるものであることができますように。また私たちが神に栄光を期すものとなっていくことができますように。殉教の日にも逆境の日にも神様だけを主と告白します。あなたに主権があることを信じ明け渡し、あなたを主と告白します。どうぞあなたがこの地にあって、また今病床に伏しておられる先生方はじめ、お一人お一人の上にあなたの御業を表してくださいますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。